オンと雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、家事の松野幸一です。
99回目です。
そうですよ、
いよいよですね。
いよいよですよ。で、次回100回なんですけど、
はい、
なんかどっか広い会場を借りてとか思ってたんですけど呼びかけてもあまりね反響がなくて、
特に誰も求めてない、
すごく身近なね、そこまで大規模じゃない会場の方は、うん、2人ぐらい知り合いが声かけてくださったんですけど、
はい、
そんなことでご迷惑をかけるならその商店でやろうかなって感じになっちゃったりとか。
そうですね、
うん、まあ、だからなんかゲストをね呼ぶとかね、
うん、
なんかちょっと今検討中ですので。
もうでもあと2週間で急にゲストっつってもちょっと準備期間が早急ですね。記念は記念でまた別日程でやってもいいんじゃないでしょうか。
まあ、あとはとっても存在感はあるものの意外と時間が空いてる人とかね。
ああ本当だ。
豊かな暮らしをしていて、うん、まあその辺はこれから考えますが、
はい、
どうだったんですか最近。そういえば昨日ね、
はい、
この益野書店で、ファミレス映画館の公開収録をしたんですよね。
そうなんですよ。
結構長かったですよね。
あんまり長くてね、お客さんが2人来たんですけど、途中で帰っちゃった。
2人とも帰っちゃう。2人とも結構告知とかしたかっただろうに、何もできずにね、
帰っちゃった。そう。賛成あり、すいませんでした。
ちょっと私もね、時々口を挟ませてもらってるので、
はい、
これからそれがネットに公開になるので聞いてくださいね。
そうですね。もうね、4時間になっちゃった。
いやーねー。
疲れたな
ー。本当に。あ、私はね、マスル書店でね、メランコリックを語る会をやりましたよ。マスル書店映画部っていうので。
楽しそうですね。
第3回。
はい。
でまあ、人数はそんなに多くなく3人のお客さんと僕と4人だったんですけど、まあ盛り上がって、
どんなことで盛り上がるんですか。
もういろんな話が出てきて、でメランコリックって2度目だったんですけど、僕見るの、うん、吉祥寺で見たんですけど、
う
んうん、まだやってるんですかって、今日までやってるのかな。
うーん、
で今日まで吉祥寺やってて、渋谷でまたやってるんですけど、アップリンクっていうところで、
うん、
まあ、僕ちょっと去年みたいがで一番良かったんですよ、メランコリックが、
はい、
松尾鈴木さんの108と同列で1位なんですけど、
うーん、
小泉さんが推薦も書いてるじゃないですか、これ。
そうなんですよ。僕はネットで、配信していただいて、コメントを書いてくださいってお願いしてもらって、それで書きました。
最後に
パソコンじゃなくて家のテレビで見たんですよ。
倉本光さんの後の鳥じゃないですか。
そうですか。
銭湯に夜中電気がついていたら覗きたくなってしまう。
そうですね。
偶然に耐えることなく完全に登場人物の意思で物語を作っており、
それは本当にね、大事な面白い物語の作り方の
ポイントです
よ、ね、ポイントなんですよ。
練りに練られたシナリオが絶妙に面白い。
そう、素晴らしいんです。
使えない主人公の和彦と金髪で凄腕の松本のバディぶりも最高だ、
うん、
まあ、バディものなんですよね、実はね。
そうですね。
いや、僕はすごく好きで、
うん、
だってこんなポスターだよ、写真ちょっとラジオだと聞こえないだろうけど、見えないけど、
うん、
こんなさ、ホラー映画みたいなポスターで、
うんうん、
タイトルもメランコリックだよ。
そうですね。
ところが見終わった後は、
うん、
なんかいいものを見たほのぼの感でいっぱいになるっていう。あ、ここまでこれ言っちゃうとネタバレなのかな。でもまあ、その想像もつかない映画なんですよ。
そうですね。
でもオーソドックスでもあるんですよ。いい映画なんですよ皆さん、
うん、まあでもね、僕はでもね、この推薦文一生懸命考えたんですけど、
う
ん、まだなんか言い切れてない感がすごくあるんですよ。
そうそう、言い切れてない感があって、
うん、
その益野書店でその電車なくなるまで帰れなくなっちゃった人がいたぐらい、うん、
みんなで推薦文を考えてたんですか。
いや、みんなで一生懸命話したってうちにああでもないこうでもないって言ってるうちに盛り上がっちゃって、
うんうん、
そんな感じなのに、でもね、まだ言い尽くせない感じがあって、
うん、なんかね、もっと確信をついたいい言葉があるだろうって思ったんですよ、うん、
そう。
ただ他の人のを見てもまあそうですね。
でもこの解説書いてらっしゃる方の推薦文は僕腑に落ちましたけどね。長い解説文書いている人で、
うんうん、
なんて人だったんだろう、まあ、これアップリンク配給かなんかだから、アップリンクなんだよね、インタビューがね、
うんうん、
そもそも あとこれ変わってるのは3人のチームで映画作ってて、監督とプロデューサーと、うん、あとアクションシーンやる、まあ、主役2人と監督が3人組なんだよね。
へ
ー。でもうその3人組のチームとして動いた映画なんだって。
なるほど。
でしかも長編初作品だよ。
素晴らしいですね、
この完成度だよ、
うん、
びっくりだよね。
あのね、やっぱ銭湯が最高なんですよ、うん、銭湯をモチーフに
して、これがさ、我々がよく語るさ、湯を沸かすと夏や愛と比べた時にさ、うん、楽さ、
前も言ってましたよ。
だからこの映画は湯を沸かすと夏や愛と、
はい、
亀止め、カメラを止めるんだと、
はい、
並べてみて語るといいんですよ。
そうなんですか。
それでキーは湯沸かすほど熱い愛で、
はい、
湯沸かすほど熱い愛のあるシーンがいかにかっこ悪く、亀止めのラストシーンがいかにかっこいいかとか、 あとその湯沸かすほどの最速のシーンがいかにひどく、うん、メランコリックの設定が同じようにひどいはずなのになぜこんなに面白いのかっていう秘密がある感じなの。
なるほど。
だってそのありえない設定じゃない、本当は。
そうです
ね。よく考えたら、このような出来事が起こるようなことをしたら、うん、実際には大変だと思うんですよ。
そうですよ。
うん。物理的にも。
うん、
あと、最後の方も、まあ、一つだけ言っちゃうと、
はい、
アクセルとブレーキも知らない人が車を運転するとかいうシーンがあって、ないないと思うんだけど、はい、あまりにも他の部分がきちんと作られてるから、うん、ちょっと突飛な部分があっても、うん、もうそれはもうなんか夢の中の論理みたいなもので、夢の中ってさ、うん、ちょっと辻褄が変だけど、
うん、
なんかリアリティがあるじゃないですか、
うん、
それみたいなもので見てる最中は本当にみんなに引き込まれてしまって、
うん、
この人たちと友達になりたいと思う。
お
ー。でも2度目見て思ったのは、
はい、
思ったことはハッピーエンドじゃないと思って、あの最初見た時はハッピーエンドだと思っちゃったんですよ。
へ
ー。でも2度目は、わあ大丈夫かな、この人たち元気でやってるかなみたいな気持ちで見たし、
はい、
まあ味わい深い素晴らしい映画ですよ皆さん、見てほしい。メランコリックってタイトルがね、面白くなさそうじゃないですかでも監督が言うには、んこりんこりの部分が可愛いって言ってるのね。
へ
ー。五感で選んだんだって。
へ
ー。確かに言われてみたらさ、んこりって言われればちょっと可愛いじゃないですか。
そうですね。
だからもう、んこりっていう映画タイトルすればよかったのにと思うのね。だってメランコリックってさ、
ラース・フォントリアと同じタイトルのありますね。
でもさ、コミュニケーションっていう映画とかさ、
うん、
コンプレックスって映画とかあったらつまんなそうじゃないですか。
そうですね。
それみたい、センチメンタルとか。
ああ。
まあでもそれは、僕の好きな、ほら、イビヨンホンだっけ、
はい、
映画監督。イビヨンホンじゃないや。
バーニングの人。
そう。
わかんないです。
ひどい。
俺、一本も見てないもん。
あ、本当？イビヨンホンじゃなかったっけ、
岸沼監督のに書いてましたよ、確か、う
ん。ごめんなさい、イビヨンホンは俳優だよね。
そうですね、
イ・ビョンホンはそのマスノ書店映画部に来てくださったマキさんという女性の大好きな俳優、
イ・チャンドン。
そうだ、イ・チャンドンだ。意識合ってない。
ほら、バーニング劇場版。
ああ、行っちゃっていいの？
第2位。いいです
ね。まあいいか。にイ・チャンドンの映画タイトルも本当にポエトリーとか、
はい、
オアシスとか、
うん、
ペパーミントキャンディーとか、うん、バーニングとか、まあつまんなそうでしょ。
前から見たいと思ってるんですけど、なかなか見るタイミングがないんです
よ。いやもう僕去年はもうそのイ・ビョンホンじゃないや、
イ・チャンドン、
イ・チャンドンの映画を夢中で見て、
イ・チャンドンじゃ僕今年見ますよ。
もう僕海外の好きな映画ベスト10の上の方全部イ・チャンドンだもん。
へえ
一番好きなのはポエトリーですけど、
へ、
一番下だったのがその岸沼さんがすごく褒めていたバーニング。でもバーニングは春季映画の中では一番素晴らしいです。
へ、
村上春樹原作映画の中ではね、一番素晴らしいって言えてしまうのはたくさん見てしまってるからね春季の映画をなぜか
なんだかんだで
なんだかんだ嫌いと言いながらも、はい、という感じでしたよ。
はい。
あと僕年末にすごい面白いことがあったんだけど、それは友の会の方で語ります。
わかりました。
それはちょっとね、名前出していけない人が出てくるから、友の会なら語っていいと思う、はい、
前回ね、友の会で僕と松野さんが、うん、加賀君と松江監督の
ことを熱く語ってね、
の件で ちょっとね、険悪な雰囲気になって、
本気で語り合った、
ね、大丈夫ですかって、なんかもう、あのあと喧嘩別れしなくて、しないんですかみたいな、ふうに心配されるほどだったんですけど、
はい、
翌日、あの新宿で
一緒にご飯を食べてね、
食べましたよ。
その時もちょっと話したんだけどね、
そうですね。
その時は僕が、なぜ、チンチンを出すことに感動を覚えないかの話を一生懸命説明したけど、うん、やっぱし小泉さんはキョトンとしてた、
まあ、あんましピンとこなかったです。
それは僕がちっちゃい時にクラスの男の子にあの卵子と精子で子供が生まれるって話をしたら、うん、その子が家に親に聞いてきたらしくて、
うん、
そんなことない、僕はお母さんのお腹から生まれたんだよって言ったの、
うん、
だからいやそれは違うよって僕冷静に言って、
うん、
卵子と精子で生まれるんだよって言ったら、うん、その子が怒って、
うん、
マスノ君はこういうことができるかって言ってチンチを出し始めたの、突然ズボンを置いて、
うん、
多分僕が言った言葉に負けるから、
うん、
体で示そうと思ったんだと思うんだけど、
2人とも正しいんですけどね、
うん、でもなんかそれで僕がすごく冷たい目で、先生何々君が何か出してます、
え、学校の教室でのことですか、
端っこの方でね、
はあ、
って言ったらその人もすごく慌てちゃってみたいな出来事があったから、
は
あ、僕の中ではチンチを出す行為は間抜けな行為っていう、
う
まあでも普通はチンチを出す行為は間抜けじゃないですか、
うん
うん、まあでもそれ説明してもそれとは違いますよって感じでね、あのちょっとんとされちゃったんです、まあでもというか契約には合ってないの、ただ僕前回のトーク聞き直してみましたよ自分でも、
はいはい、
で普通のトークも聞き直して、
うん、
友野からも聞き直したら、
うん、
意外とちゃんと喋ってて2人とも、
あ、そうですか、僕ね前回声がヘンテコでしたよね、
すごかった、
すいませんでした、
声がひどかったんだけど僕自分で聞いて思ったのは誰かのこう投稿とかを読む時の僕のたどたどしさ、
うん、
あの言い間違いの多さ、噛み方のすごさがあるんだけど、
うん、
意外と自分の意見言う時は、
うん、
難しいことをよく喋ってるなってちょっと感心しました。
うーん、
あのちゃんと自分の気持ちを、
うん、
こんなこう2人ともこう負けずに本音でぶつかり合って、
うん、
ちゃんとあの通じ合わないものの、
うん、
お互いが通じ合わないことをちゃんと確かめ合うことをしてるってことが、
なるほど、
見たことないトークだと思ったのであの面白いですよ。
いや申し訳ないんですけどね、僕は自分の言いたいことただ言っただけなんです
そうなんだけどちゃんと僕も負けずと
そんなにねあの受け止めたり打ち返したりっていう気持ちもないんですよ
まあ そういう二人だからいいんですよ二人がお互いの意見を言い合ってるでも僕が聞いた時に思ったよりね、
はい、
ちゃんとしてると思って、これは意外と聞いたことないぞと思ったので、
うん、
友の会入るの迷ってる方は、入った方がいいと思います。あ、月々300円だし、ちゃんと、その友の会トークっていうのを別に聞けるし、過去にやった有料配信もそこで無料で聞くように今してるので、今1番2番3番まで過去の有料配信無料公開してるんですけど、徐々に全部公開しますので、あの得だと思いますよ。あと僕の日記も時々このラジオに関係する日記はあのそこで読めるようにしてるし、
うん、
あのいろいろ工夫してますの でまだ小泉さんが入れてないの で、
うん、そうなんですよ。
ちょっと今ノートっていう会社に問い合わせ中です、
あとね僕ノートで言えば、
はい、
あの V コミでやってるうちの子になりなよっていう育児漫画の連載が今月、あもう最終回が今日か昨日あたり、あチェックしてなかったんですけどアップされて、まあ、それでもまだ先行課金分なので、無料で読んでる方は来月までなんですけど、それで最終回になるんですよ。
あ、なんと。
だからちょっとね6月にくらいまでもう10回ぐらい書きたいなって思って、
はいはい、それノートでやってるでしょ。
そう、ノートでやってみようかなって、まあちょっとね様子見ながら。
ノートって一個一個の記事にネタもつけられるし、
うん、
まとめてみたい人はまとめた金額にすることもできるし、
はい、
毎月毎月お金を徴収する仕組みもできるから、
うん、
どれがいいか考えて、
はい、
やろうと言ってますよ。ちょっとコツがいるのでね、
うん、
しばらくちょっと僕も試行錯誤してて、正直言ってメルマガとかって、
うん、
ある会社で、まあ、マグマグさんにお世話になってたんだけど、
うん、
もう2年ぐらい早くノートに切り替えてればよかった、
うん、
圧倒的にノートの方が僕には向いてたから、
はい、
マグマグさんはマグマグさんで合ってる人はいいんでしょうけど、僕には合わなかったですね。
そうですか、
うん、すごく合わなかった。で我慢してやっちゃってたんだけど、
うん、
ノート始まってすぐに切り替えてればよかったですね、
うん、
そう、あそう、
はいはい、
でさっきのことについても感想も来てて、
ええ、
アキラさんって方が 1月12日日曜日に本と雑談ラジオ友の会限定のラジオを聞いてたんだけど、小泉さんも増野さんもリミッター外して言いたいこと言っててめちゃくちゃ面白いって
まあこれでもね、制限してるところはしてますよ。
そうですよね、あのお互いね気を扱ってると思うんですけど、でもほらやっぱしちょっと聞いてほしくない人が聞かない場所だってことで
安心はありますね。
安心はあります。だからすごく好意的にわざわざ聞きに来てる人しか聞いてないってことが、
そうですね、
うん、いかにその話しやすいかっていう、やっぱしさ今何度も言うけど、あのほら職務質問された動画についてるコメントがさ、毎日増えていくんですよ。
毎日未だに増え続けてるんです
よ。そう、毎日必ず1日に1個2個くらいずつ増えていくんですけど、まあ、優しい感じのコメントもあるけども、やっぱりあなたは怪しいから当然職務質問されて当然とか、いろいろダメ出しされるわけ。ファッションセンスがダメだからですとかなんかいちいち反論したくなっちゃうんだけど、僕それもノートで有料反論しようかと思ってて、反論はここに書きましたっていう状でちょっと発表してみようかと思うぐらい、毎日嫌な感じのこと書かれて、なんか、目を見て話さないからですよとかね、警察のそんなさ職務質問されて目を見て話します？
されたことないから分からない、
ね、されたことないんですか？
あでも車一回イングレスっていうねスマホのゲームを陣取りゲームみたいのやってたんですよ、GPS 使ってあの、まあ、ポケモン GO より前にやった流行ったやつで、それで夜中あのタイヤ屋さんのところに壁にの上に黄色いゴリラの置物がオブジェがあるんですよ、はいはい、そこがポイントになってて、そこが敵の陣地だったからスマホの中で攻撃するんですよ、で攻撃したら警察来て何やってるんですかって、車もね駐車場夜中だからさ変な止め方してて、で当時俺の車の中もう釣り具だらけで
怪しい
どうしようもないって思って、いやここの黄色いゴリラがっつって敵に取られてるからここでこうやって攻撃、
まあゲームですと
そうしたらなんか半笑いされましたよ。
あね、あでも僕前も言ったかもしれないけど、竹馬持って夜中に職務質問されたことある
覗きしてると思われた。
いやなんかだから、まあ、それはちょっと本にも書いたので詳しくは言わないですけど、そうコント雑談ラジオ友の会の限定放送今終わったやつはドキドキしたっていうふうに青木瑠衣香さんっていうあのコラムニストの方も12月23日月曜日にあのちょうどリアルタイムで聞いてくださっておっしゃってたので、まあ、あんまり期待されてもあれかもしれないけど、
そうですね、
そこそこみんながドキドキするぐらいはあの聞いたことない話をしてると思います、はい。で、まあ、今日はでも本の回だからね。
そう
僕でもいろんなことがあったので、その映画のメランコリックのことも話したけど、本当は話したこといっぱいあるんですよ、
はい、
インフルエンザにかかっていたとか、だって今年一応年内最初でしょ？
そうですね。
え、2回目でしたっけ？
最初です。
最初ですよね。だどんな正月だったんですか、小泉さんは。
風邪ひいてたんですよ。
あ、僕もですよ。
あの時の声が、あの時、声が変なだけだったんですけど、咳が出るようになっちゃって、
そう僕も
年末年始ずっと咳でしたよ。
僕もでしたよ。
僕はうつしたんじゃないですか、もしかして。
違うんじゃないかな。でも僕、インフルエンザだったのが治って、咳だけ残っちゃって、さすがに、おととい耳鼻科に行ったら、でも治りかけてるかなと思って行ったらやっぱり治りかけてて、薬も食えなかったんですけど、まあ、それまでずっと咳が続いてて、で五反田団っていうののお正月いつも五反田団って劇団の手伝いをして前説をやってるんですよ僕、前説を毎回毎回やってて、でたどたどしさが好評だったんですね、
はい、
あの人いつも頑張ってるバイトの人すごいねって言われてるの僕、
はい、
でも今年は増野さんが妙に慣れてしまって初々しさがなくてみたいなこと書かれて、演技でもいいからたどたどしくやってほしかったみたいな人がいたぐらいだった。
へえ、たどたどしくなく上達したんですね。
ちょっとなんかね慣れちゃったみたいで、
でも自分では不本意なんですか。
いやでも毎回心を込めて初めてやる人みたいにやってたんですけど、
はい、
ちょっとねやっぱりね五反田団っていう場で自分が受け入れられてると思っちゃっただと思うのね、それがいけないんだよね、ここはアウェイの場所だって思って誰もが僕の敵だって思って喋んないとやっぱ初々しくならないわけですよ。
あートークショーの時の加賀君の気持ちでやらないと。
そうそう、だからそれから言われてからは 初心により戻ってやったから毎回拍手をいただいたり、あの笑いを取ったりしたんですけど、もう僕生きがいなんだもん、ボタンダブルの前説をするのが。
へえ、そんなに重要なことでしたか。
お正月に前説をして物販をして自分の T シャツも売って、おかげさまで T シャツも残り1枚で全部売れたんですけど、まあそれでお餅とかをついたものを食べたりするのね、ボタンダブルで。あの打ち上げがあるの、身内の、うんうんうん、でお餅をついて食べるんですよ、うん、それでお正月気分を味わって、
うん、
まあ、今に至るんですけどね。
うーん、
うん、お正月っぽいこと出すんですか、小泉さん。
お正月、今年ね、夢中だったから、お正月あの2年前にもしちゃダメだって言われて。
あ、そっか、そう、僕もそうだ、夢中だったんですよね、僕
も。そうなんですよ、ね、だからおみくじもしてないし、
はいはいはい、
あの締め縄をね、あの大晦日に取り替えてそれ燃やすんですよ、2年前の時に、うんうんうん、例年は。ところが9月に店閉じたら、あの同じ商店街にあるお店のところの人がいつもしめ縄持ってきてくれたの持ってこなくて、1月31日に慌てて買いに行ったらもう全部売り切れだったんですよ。だからしめ縄も交換しないでそのまんまで、しめ縄なしの、ね、裸にしとくのもあれだから、お札だけ神棚掃除して、あの鳥居を通らないで焼き場のとこだけ行ってポイって投げて、それでお参りしないで帰ってきましたよ。
まあ、確かに僕も本当は夢中なんですけどね、うん、夢中なんだけど、一応前説だから、あの新年の挨拶しちゃいました、
うん、
まあ、でもそれは父も許してくれることでしょう。
そうですね、うん、まあ、多分誰も気にしてないと思うんですけど。
そうですねということで、今回の課題本に行きましょうかね。
そうしましょうか。
うん、どうでしたか。今日こっちから行きましょうか。
しましょう。
交通誘導員よれよれに。
いやー、これはね、僕普段からやっぱ運転するじゃないですか、はい、だから交通誘導員さん、警備員さんは目にする機会が多いんですよ、
はい、
その時に本当に冷たい態度とか辛く当たったりしなくてよかったって胸を撫で下ろしました。
この柏浩二さんって方がもともとは編集プロダクションを経営されたりしてて、本もいっぱい出してる方で、だけどそれだけだと経営ができなくて借金もしちゃって、かつてベストセラーも出したことあるんですよね。で今73歳 で交通誘導員をやっていて、その実話を日記形式で書いてる、まあ、日記ではないらしいんですけど、
そう、全国時系列はバラバラ、
ね、バラバラだけど出来事のあったことを、まあ、テーマごとに紹介するっていうもんで、まあ、ちょっとすごい、なんて言うんだろうな、すごいこうギスギスした気持ちになる本ですよね。
そうですね、でもね、本当に現場を見た人が、そこに携わった人の目線で書かれたすごい本でしたよ。
あのだからこの人客観性が強いというか、あのすごくこう突き放して書いてるから、なんて言うんだろう、あんまりセンチメンタルでもないし、
そうですね、
で嫌なことにいっぱい会うんだけど飲み込むんですよね、いつも、嫌なこといっぱい言われるんだけど、言い返したりもしないで、あのここは丸く収めなきゃなんないから謝るみたいな人だから、あのよくあるのはさ、僕昔読んだ本で、小説家の方がコンビニエンスストアで働いてるってことを本にした人がいたのね。
村田沙耶香さんじゃないんですか。
あのね、あの昔ベストセラーだった、ベートーベンの憂鬱症っての書いた小説家がいるのね。結構江戸川乱歩賞を取った人なんだよ。なんだけどその人ってすごくマニアックすぎて、あんまり出版界で仕事しなくなっていった人なんですけど、その人が、まあ、食えなくなってコンビニで働いてて、それがいかに大変かを書いてるんだけど、その人はね、正しさを求める人だから、やっぱ揉めていくわけですよ。
なるほど。
で僕なんかも多分こういうことやったら揉めるんだけど、あの誘導員とかやったら、この人は本当に理不尽な目にあってもとりあえず謝ったりして、
そうですね、
で冷静に観察してるんだけど、誰が悪いかとかも分かってるけど、そんな正論言ってもしょうがないから、
そうそうそう、やり込めても意味がない
ないから、すごく謝って、あの丸く収めようっていうのがいっぱい出てくるのね、うわしんどい仕事だなと思って、ね、
ストレスがたまるな。
これ誰でもなれる最低限の職業って帯に書いてあるけど、大変だね。
いやー、もう辛いですよ。
これはすごく大変な仕事ですね。でコミュニケーション能力が必要で、やっぱそれがない人はすごく嫌われ者なんだけど、でも嫌われ者だけどクビにはなんないってところが怖くないですか。
あ、そうなんですよ。やっぱ人手が必要だから。
必要だから、みんなこいつ困ったやつだと思ってるけど、クビにはしないんだってさ。
そう。
すごいね。
ねえ。
この本だから注釈とかも詳しいんだけど、読めば読むほど、 でさ、またさ、とってもいいエピソードが一個もないじゃん。で、最後に後書きでさ、
はい、
なんか、これ読みながらね、僕、ほのぼのとしたエピソードとか、感動的な話とかがちょっと入ってたら、あの、スパイスになるのにと思ってたの、読んでたら。したら同じことを後書きで書いてて、本人が。やっぱこの人、もともとライター、物書きだから、ちょっといい話が入った方がいいんだろうと思いながら、みんなにも聞いてみたが一個もなかったって書いてあった。
みんないやいややってる。
そうで、普通さ、こういう本ってさ、一箇所ぐらいはさ、すごく胸が熱くなる話が載っててさ、あの、苦しいけども泣けるとかさ、ドラマにするとしたらそうじゃないですか。
そうですね。
ところが一個もないのさ。
そうですね。
どれもこれもがひどくて、ね。
すり減ってくばかり。
中に出てくるさ、女性のさ、こういう誘導員の人がさ、なんかすごい大金を拾ったのにさ、もらっちゃう話が出てくるじゃない。
ほうほうほうほう。
それが僕印象的で、林真理子さんと村上春樹さんって、大金拾ったことあるけど、もらっちゃったことがあるんだって。僕は大金拾っちゃってももらえないタイプだから、あそこがベストセラー作家になれるかどうかなのかなと思ったことがあるのね。で、この人もなんかクレジットカードを拾う、なんか銀行口座か。
そうですね。
銀行口座、
通帳
とハンコを拾うんだけど、正直に届けるんですよね。それでもしこれ僕が引き下ろしてたらどうなってましたかって銀行に聞いたら、すぐ捕まってたと思いますって言われるんだよね。
よかった。ちょっといいエピソードは、なんか女の人をからかう場面があ
ったんですか。あった。
あそこちょっとよかったですよ。
この人ちょっとさ、コミュニケーション力あるんだよね。で、女の人がマスクとかしてるとさ、なんか美人ですねとか言ってね。で、なんか、マスクしてても分かりますかとか言われたら、いや、分かりますよ。でもマスクは決して取らないでくださいねとか言うんだよね。そういう、こう、機微のある人なんだよね、この人ね。
そう。
機微がある人なんだけど、でも文章の調子はとっても客観的で、割とギスギスした。
そう。ちょっとね、気になったのはね、文章だけ読んでるとね、あの、絵が頭に浮かばないところがあって、立ち位置とか、あれもう本当、2、3回読んでも結局分かんなかったところが何個かありまして、
ね。まあでも、挿絵はついてるんですけどね。
あ、俺も持ってたんだ。
これでもさ、中にさ、これがヒットしてね、本書のベストセラーになって警備員を辞めたいって書いてあるんだけど、
はい、
プロフィールにも、
はい、
今売れてるらしいけど、辞められるぐらい売れたのかな。
でもね、このね、後書きにもね、もう一冊売れてる本があるって書いてましたよ、
書いてあっただ
からね、もう辞めてるかも分かんないですね。
でも本いっぱい出してる人なんですね。田中角栄の本とかも出してるし。
そう、
でもなんか会社は借金で結局首が回らなくなって会社を閉じるんですよね。
そう、なんか整理して閉じたみたいに書いてましたよね。
借金が奥さんにいつも言われるんですよね。
あれが動かないですよね。あの、会社をちゃんと畳まないと借金がものすごい膨れ上がってる、なんか。
で、税務署が来るんですよね。
そう、
で、税務署がこんなに借金がある会社あんましないからとか言ってくる、
なんかその地域でトップランクだみたいな。
そう、それで奥さんにいつも嫌味を言われてはさ、言い返すけどさ、あなた嘘ばっかしって言い続けられちゃうんだよね。でも人は嘘をつくんじゃないかっていう風にさ、一生懸命本では書いてるんだけど、でもこの人は有能な人ですよね。
そうですね。
そのコミュニケーションとか、ものを考える力とか、こんななのにこんなに大変なんだよ、この人のことが。
大変だなぁ。いや、70過ぎて警備員をする立場になると思うとゾッとするなぁ。
ね、で、寒さに弱いって書いてあって、僕も寒さに弱いしさ、すぐお腹壊すからさ、こんな仕事したらトイレとか行って大変なことになっちゃう。休憩とのも大変なんですよね。
そう。何よりね、僕多分この仕事、時間が全然過ぎなくて辛いと思うんですよ。
退屈しちゃうよね。
そう、なんか本当、あの、建築現場で物を運んだり、なんかこうネジ締めたりとか、そういうことしてる方がずっとなんかすんなり時間過ぎると思うから、食いっぱぐれても交通誘導員じゃない仕事がいいなって思いました。
ね、なんか、本当になんかトイレのエピソードも出てきたりするんだけど、いちいちしんどそうな、
ね、
恐ろしいね。あと車やっぱし相手にして、僕車乗んないからよく分かんなかったんですけど、車の人が結構横暴なことをして、それで幸せが来るわけじゃないですか。で、文句を自分のくせなのに人のせいにしようとする車運転手が、結構みんな車運転すると人格変わるから、それで怖くなってるっていう。あとさ、現場の人とかもさ、結構尊敬できないような現場の人ばっかしでさ、あの上から来る感じがこうプレッシャーとかね、抑圧っていうのをなんて言うんでしょう、圧力がすごいんですよね。
なんかね、現場の人も警備員を結構下に見てる感じがありますよね。
ありますね。あとさ、本当は通り掃除とかさせちゃいけないのに、法律で決まってるのに通り掃除させたりするんだよね、
ひどいな、
誘導員にね。
そう、おしっこがかかる。
そう、ひどいよねこれ、本当に。ちょうどそういえば年末にさ、まあちょっと小泉さんのおかげである映画見たんだけど、ほらあれ見たんですよ、家族を思うと
き。ああ、僕まだ見てないんですよ。でも言っていいですよ。
もうね、家族を思うときってタイトルはね、偽りがあってね、家族を思ってる場合じゃないの。もうとにかく大変な仕事をしてる主人公が、どんどんどんどんクタクタになっていき、家族を思うけどどんどんダメになっていくっていう恐ろしい映画なんですよ。
菱沼監督が上位に上げると思ったら入ってなかったですね。
あのね、素晴らしい映画なんだと思うんだけど、何も救いがない。これぐらいは言ってもいいと思うけど、もうね、カップルとかで見に行っちゃうとね、家族とかで見に行っちゃうとね、もうしょんぼりして無言になっちゃうと思うよ。僕放題日本のタイトル間違えてると思って考え直したもの、あのお休みを言えない犬っていうタイトルなんですけど、そういうような眠る暇もない仕事なの。
へ、
あの日本で言ったらウーバーイーツみたいな、あの一見自立したあの、設定になってるけど、本当は搾取されてるっていう人たちが、いかにボロボロになるまで働かされ、限界ギリギリになってしまうかをとても上手に描いた、すっごい悲惨な気持ちになる、もう家族を思ってる場合じゃないね、
はは
もう家族なんて思えないっていうタイトルの方がまだピンとくるような映画ですよ。
へ、2月で新潟は見ます。は
い、それを思い出すぐらい、まあ、この人でも奥さんもいて、こんなこと言いながらも、うまくやってるんだろうか。
お子様もね、3人もう大人になって言ってましたもん ね。
そうで、この出てくる人もさ、実はちゃんと家庭があってさ、あのそこそこいい仕事してた人とかが、今は交通誘導員とか有名映画監督だった人もいるとか注釈に書いてあったけど、こんなこと言ってたら伏線となって僕がこういう仕事するようになるのかな。増野さん熱く言ってたけど結局交通誘導員やってるよみたいな。
増野さんはね、多分続かないから
大丈夫ですよ。多分交通誘導員やってるだけで職務質問されるよ。
ね、なんかひどい事故が起こってお前のせいだ。
あ、そう、確かに僕ぼんやりしちゃうから、普通に歩いてても車にひかれそうになるから、もうとてもじゃないけどできないね。
いや、無理だな。
柏浩一さん、ぜひこれがもっともっとヒットして、映像化とかもして、
そうですね、
で本人が出演とかして、人気者になってほしいですね。
そうですね。
でもそれでさ、人気者になったと思ったらさ、亡くなるぐらいでいいよね。ほら、あの青木さんって漫画家でいたじゃない。
青木雄二、
雄二さんってさ、大ヒットしたと思ったらすぐ亡くなっちゃったじゃない。
そうですね、
だって一冊、一つの作品を書き終えてさ、あと後輩たちに書かせて優柔不断になったなと思ったと思ったら亡くなっちゃったじゃない。
何は金融道、
そう、あんな鮮やかな人生もないですよね。
そうですね、
そう、演技でもないけど、そういう人生は読んでほしいですよね。
でも青木さんもっと早死にだったんじゃないですかね。
早死にだった、割と若くて亡くなりましたよね。
そう、40で遅咲きのデビューみたいに言われてたんじゃなかったでしたっ
け。確かそう。ということは、じゃあ50とかで亡くなったの
かもしれないですね。
ちょっと調べてみよう。なんかでも漫画早く亡くなる人多いですよね。
ねえ、あの鍋島さんって知ってます？
何ですか？
鍋島正春さんかな、下の名前いつもぼやっとしてあんま読めないんですけど、あの漫画原作されてて、小池和夫の劇画村塾出身なんですよね。
はいはいはい。
それで三代目築地魚菓子みたいな、なんとかっていう、そういう漫画が大ヒットしてドラマにもなって、っていう売れてる 原作者さんで、僕はあの佐藤修法さんのネーム大賞で、
はいはいはい、
ずっとあのニコ生とかの中継でとか一緒に出てたんですよ、で年末のねそれこそ19日かなんか小学館の忘年会で、いや今年ネームテストなくて寂しいですねみたいに言って、じゃあまた後でみたいにして挨拶したんですよ、そしたらね24日になくなっちゃった。
いくつで？
55ぐらいかな。
病気で？
そうみたいですね。でそれがずっと非公表され公表されなくて10日ぐらいに、あの佐藤修法さんの奥さんのSNS で知ったんですよ。
でもほらほぼ同世代に近かってるのは土田清輝さんとかね。
土田清輝さんは早かったです ね。40代ですよね。
とても才能ある人でしたね。僕雲をいずるところとかも好きだけど、あれも好きだったな、農産球農産球っていう短編集が、
はい、それ増野さんに言われて買って読みましたよ。
本当に傑作で、
ええ
なんで下がれなかったのかと思うぐらい面白い。農産級農産級、まさかのさタイトルじゃない、その農産級農産級ってどういう意味かと思って読むとさ、まさかのある歌が出てくるんですよね。
そうでした。
そう、ぜひ皆さん読んでください。
はい、
雲をいずるところも、まあ、不幸な話なんだけど、出雲っていうか島根県かなんかが舞台なんだよね。で私の別れた妻が島根だったから。
あ、そうなんですか。
うん、当時夫婦で仲良く読んでたんだけど、
へー、
で農産機農産機は離婚っぽい話が出てくるっていうか、悲惨な話なんだけど、なんか今思うと自分の離婚を予感してたかのようにあの漫画は好きだったんですよね、まだ離婚の気配もない頃から。それでそうだ、青木雄二さんは58歳で亡くなってます。
はい、じゃあでも結構思ったよりかは長生きだった。50ぐらいで死んだかと思った。
でもほら1997年にね、
はい、
何は金融道が1000万部突破したんだって。で一生暮らせるだけの金は稼いだって言ってたんだって、ところが亡くなったのは2003年だよ、
はい、
だから6年だよ経ったの、余生が。
すごい。
まあでもいい人生だったんでしょうね。
そうですね、なんかその当時何は金融道の後いろんな新書みたいな本、ビジネス書みたいなのがバンバン出てましたよね。
あんまりそこに執着なくて次の漫画書こうとせずに、はい、後輩たちに書かせてましたもんね。
そうですね、
自分の企画で。
カパチタレとか、
変わった漫画家でしたよね、まあ、皆さんも交通誘導員よれる日記、柏浩二さんで、出版社は、まあ、この店にも来てくださったことがあるんですけど、三国刊新社という出版社から出てます。
はい、
で結構僕の近所の本屋さんにも平積みしてあったので、今いっぱい売ってると思いますから、この交通誘導員の怖い感じの表紙を見かけたらぜひ手に取ってみてください。
はい、
でもちょっと僕はこれ読んで自分は今幸せだと思わずに、逆にこういう風になったらどうしようと思って読んじゃったな。
どこか心配です ね。ハラハラするな。
はい、じゃあ今日
かな。
小泉さんは大丈夫じゃないですか。
いや社会が心配で。
まあね、確かにね。
ね、
本当に子供は分かってあげない。
はい、
田島列島さん。
そうですね、
どうでしたか。
面白かったですよ。
そんな感じのテンション。
そうですね。まあそんな増野さんがもう ここ数年で一番みたいな感じで言ってたから、
あのここ数年で一番っていうか分かんないけど、
そこまでではなかったですね。
新しい漫画家としてこんなすごい人がいるのかっていう感動。
はあ。
でもすごく好きだけどな、僕この漫画。そんなに好きじゃなかった？
まあ面白かったけどまあまあでした。
そうなのか。なんでそんなにまあまあなのかな。
ま
ずボーイズミーツガールとしてよく面白くない？
ボーイミーツガールとして面白いですよ。
あとさ、女の子の方が活発で男の子が書道部ってとこはよくない？
まあ途中でね、男の子はねあんま出てこなくなるんですよ。
まあちょっと探偵っぽくなるんだよね、話がね。
そう、ミステリーの展開になるんですよ。
そうか、でそこは気にならなかったけどな僕。
あ、
このさ漫画チックっていうかちょっとオタクっぽいんだけど、会話とかがちょっとさこう ふざけてるじゃない、いちいち。
そうですね。
すっとぼけてるっていうの。
なんかちょっとギャグを入れたりしますよね。
で、お兄さんとかがちょっと変わった感じじゃない。
お兄さんはかなり変わってますね。
うん、探偵なんだけど、
ち
ょっと上層するような。あとさ、この男の子が書道をやってるんだけどさ、
うん、
人に書道を教わって上手くなったんだけどさ、
うん、
あのでも書道が上手い男の子ってところがまだ良くない？
いいですね。僕は書道教室には行ってたけど全く上手にならなかったですよ。
それでその人に教わったことは教えられるんだよってセリフがどっかに出てくるんだけど、
うん、何回か出てきます、
ね、そう、それも良かったな。確かに人に教わったことは教えられるんだよきっと、
うん、
であと新興宗教が出てくるんですよね。
そうですね。
でもそれもちょっと漫画チックで本当に深刻な宗教じゃないんだよね、うん、ちょっとこうほのぼのとしてるんだよね。
そうですね、まあ、全体的にほのぼのとしてます、うん、
だから本気なのか冗談なのかのラインがすごく絶妙で、
うん、
僕が好きだったのはその未成年なのにお酒飲むシーンとかあるんだよね。
ありますね。
そういうのもなんか今時そういうこと起こられそうじゃないですか。
そうですね。
そういうことさらっと書いてて、
ね、
でもそこでお酒飲むことって作品の中でいいことだと思うんだよね。そのつまり
フィクションですからね、
うん、あとこう法律みたいなのを守ることじゃない部分での倫理観みたいなのをずっと解いてて、
だってねお酒飲むところで法律で禁止されてますって注釈があるじゃないですか、うんうん、そしたら人殺しの場面で人殺しは法律で禁止されてますって書かなきゃいけないんじゃないのって、
うん、これから書く人がいるんじゃない、
ね、
うん、でもそういう感じの僕やっぱり倫理観が好きだと思った。あのやっぱお兄さんが行ったりとか、
うん、
誰か友達が行ったりとか女の子が行ったり男の子が行ったりするんだけど、
うん、
なんだろう、生きていく時のこうなんていうのかな、前向きさみたいなものが、
うん、
今の僕には欠けてしまっているま、
うん、
っすぐさみたいなものとか、
うん、
こういうのがいい世の中なんだっていう価値観みたいなものが、
うん、
割とちゃんと作者にあって、それが随所に出てくる感じがするんだよね。それはあのお酒飲まないことがいうことじゃないわけ、
うん、
法律を守ってお酒飲むのやめましょうじゃないとこの価値観だから、
うん、
そこに自由さを感じて、
そうですね、
うん、すごいあの自由っていうか、なんとかなんていうの、伸び伸びた気持ちになる漫画だったんですよ。
は
あ、でちゃんと両思いになるじゃない。
そうですね。
それもさ、いやらしい感じのさ、
うん、
高校生だからもうエロティックな感じじゃないんだよね、
うんうん、
もっとさこのものとした、
うん、
あの本当ファンタジーとしての恋愛みたいになってて、
うん、
もうよくこういうトーンで全部書き上げたなっていうか、
うん、
だからよく考えるとリアリズムじゃないから、ドラマとかになったら嘘くさくなると思うんですよこれって。多分生身の人がやるとなんかこんな会話するかなとか、あの多分なんかちょっと突っ込みたくなっちゃうと思うんだけど、この漫画として表現されてる時にはすごく楽しく読めちゃうって、僕の中ではこの方法はあれに近い、あの大正野郎って覚えてません？
山田義弘さん、
あの人の大正野郎っていうのも、
うん、
そんな世界は本当はないけどある空気でうまくその保って作ってるっていうのがあるし、あと西村忍さ
ん
の、
う
ん、あの人のアルコールっていう作品とかいくつかの作品は、
うん、
本当にあったら犯罪者だったりするのね、
うん、
例えば人ん家の犬をシェットランドシープドッグを盗んで、
うん、
2匹盗んで飼ってしまうとか、キャハハハとか笑いながら美人が犬を盗んで飼うんだよ、
悪いですね
っていう話が、その話の中ではキャハハとか笑いながら素敵なこととして描かれていくんですよ、
うん、
でも読んでる時には犯罪じゃないかとか思わずに素敵感にこう乗っていけるんですね、
うん、
でいつもそうで、西村忍さんってその空気感が良くて、
うん、
必ず結末が最後まで描かれないっていうか、
うん、
ちょっと描いたら違う作品に浮気するっていう漫画家なんだけど、全然完結した漫画がないんですけど、でもそれでも読んじゃうのは空気感が素敵だからなんですよ、
うん、
と同じようなもので田島列島さんの作品は、
うん、
本当にこの空気感に浸ってることが幸せになるっていうか、
うん、
なんかいいな、こんな高校時代とか本当ありえないんだけど、
うん、
すごくファンタジーとして楽しかった、うん、で絵とかも前も言ったけどちょっと苦手な絵なんだけど、
あ、そうなんですか、
あんまりこうだからリアリズムじゃないじゃないですか、
う
ん、目が
そうですね、
縦に長かったりとか、でも嫌じゃなくなってきてだんだん読んでると、で今の連載、今連載してるやつもすごく好きで、
はい、
まあ、ここにもありますけど、これ
お、もう3巻まで出てる。
いいか、
うん、
これは短編集だ。水は海に向かって流れるで短編集っていうのもあって、短編集はね、なんか集大成っていうかね、
はい、
この人 の、 あのデビューしてからのちょっとこう 試行錯誤の終作って感じですけど、短編集はまあちょっとしたささやかな短編でしたけど、この海は水は海に向かって流れるもすごく面白いですよ。
お、子供は分かってあげない映画化じゃないですか。上白石萌歌さんですよ。
そう、だからそれちょっと心配してるの僕、すごく上手にやってくれないと、僕の好きだった世界観とは違うものになっちゃうんじゃないかって。
でもね、上白石さんなら多分大丈夫
ですよ。大丈夫？そんなにいい女優さんなの？男の人は誰これ？
いや、知らない人。
本当だ、聞いたことない人だね。うん、あ、奥田修一監督なんだ。
おお、じゃあいいじゃない
ですか。じゃあいいかもね。横道洋之助の奥田監督だ。
うん、
あ、向いてる。南極料理人とかもこのものしてるもんね。
僕南極料理人は好きじゃないんですよ。
僕ね、沖田監督ってね、ほんとデビューの頃のね、鍋と友達っていう短編かなんかを、水戸映画祭かなんかで見たことがあって、水戸短編映画祭ですか、その頃から好きなの。あ、後に僕、沖田監督と前田志郎さんの合作に、諏訪間の声役で参加したことがあるんだよ。豆大福物語っていう映画で、スアマとかマカロンとかがこう出てくる映画なのね、それのスアマの声やってるのが僕なんだけど、何かの間違いでクレジットされてないんですよ。
へえ。
でもセリフも自分で考えてるから見てくださいね。
クレームした方がいいです、ね、
いや、それ言いました。だから映画館に行って試写会に行ったら、あれ名前がないって思って3人で見に行ったんだけど、当時の相方の本田君とかと、帰り道みんなシーンとしちゃって、で僕がクレジットなかったよねって言ったら、みんなが思ってたけど言えなかったとか言って
気使われた。
そう、まあ、でもなんかね、しょうがないんでね、当日突然呼ばれて突然行って突然参加した仕事だったから、
あ、
まあ多分うまく連絡がいかなかったのと思うんだけど、
まあでもね、このね、子供は分かってあげないを何が問題かというと、
問題？
僕自身、去年、生き別れの高一の娘に会ったことですよ。
ああ、そうか、生き別れの娘がいて。
これは、生き別れの娘と、娘の方からお父さんを訪ねて、再会する話なんですよ。
なるほど。失礼しました。
僕の経験は、まあ、ちょっとねビターなものだったので、この漫画の内容を読んでるといいなーって、
読めなかったんですね。
そうですね、
それはでも
あります、ね、
ありますよ。僕もだって同じですよ。それは似たようなことが、自分のことと近いような設定で、自分よりも幸せそうな漫画があったら嫌ですよ。
まあ、あとね、まあ、僕の自分のその経験と別にね、あれしていいわけじゃないですけど、やっぱ善人だけの世界じゃないですか。
まあそう、そこが疲れてしまってる私には優しく染みたんですよ。
そうですね、
確かにみんな善人で、信仰宗教とかも、
善人な上にみんな気持ちがいいし、なんかもう出来もいい、
そう、
人だけ
頭いい人たちなんだよね。確かにそうで、普通信仰宗教ってさ、病んでるはずなんだけど、意外とみんないいやつなんだよね。
そう、全然病んでない。
そう、まあでもそこが僕の思う、ファンタジーならここまでしてほしいと思うラインなんですよ。
なるほど。
もうね、ドロッとしたものはね、もう自分の人生でいっぱいいっぱい。
あ
そんな僕にみんなはね、マリッジストーリーを見ろと言うんですよ。
あ、
じゃあ 3日間で3回も言われるわけですよ。
昨日は言ってないですよ。マスノさんが見た方がいいですかって引き込んでましたよ。
それはそうだけど、でもあれはさ、僕にとってはメッセージ。
しかもね、僕はね、誰も見た方がいいとは言ってなかったと思ってますよ。
本当？
いや、そんなことない。
そんなことない、そんなことない。
言ってはいない。
あ、そうかもね。
言葉としては出ていない。
だけど、なんかすごく押してくるんですよ、みんな。いい映画だとか。あ、でも、知り合いの飲み屋さんの マクさんっていう女性は、別にちょっと自分はそこまでハマんなかったっておっしゃってたから。面白いのかな、マリッジストーリー見ました？
これから見ようと思ってます。
そうですか。
もうちょっとしたら
ね、ちょっと小泉さんの感想を聞いてからにしようかな、はい、
そうですね。
小泉さんがそんなにって言ったら帰ってみるかもしれない。
あ、本当に、わかりました。 僕はパラサイトはそんなにでした。
あ、そうですか。
そんなに、面白くないって意味じゃないですよ。う
ん、みんな期待値がね。
期待しすぎて、もっと興奮したかったな、みたいな。
まあ、期待値って大きいから、うん、やっぱり、まあ、この友の会も、期待値下げてください。やっぱそこまで面白くないかも。
そうですね。うん、
でも、まあ、ちょっと面白い。
そんなに険悪じゃないかも。
まあ、険悪かもしれないけど、でも、いや、でもね、いや、割と小泉さんと僕は、すごく思ったことを言うタイプだから、
そうですね、
多分普通の人から見たら、そんなことまで言うんだと思うけど、
うん、
別にいつものことだから、みんなが隠し事が多すぎるんですよ。
はい。
はい。まあ、そうか、でも僕は大好きな漫画だったんですよ、子供は分かってあげない。
なるほど。
もうね、だからいつも僕が好きな作品って決まってて、うん、この世界の中で過ごしたいかどうか、
うん、
この世界の中で過ごしたいもん。
まあ、そりゃね、僕だってね、こっちの世界で過ごしたいか、こっちで過ごしたいか。
交通誘導員ね。
言ったらこっちで過ごしたいですよ。
交通誘導員より一気に過ごしたいか、子供分かってあげないだと。僕だって習字がうまい子になってね、こんな活発な女の子とね、
そう
仲良くなりたいですよ。
うん、その水泳部に入りたい。
あ、女の子は水分なんだっけ。
そう、
そうそう、そこがで、ね、僕は運動音痴って書いたことがあって、
うん、
それは主人公が運動音痴なのね、
うん、
でもいやいやながら水泳部に入るって話なんですけど、
うん、
で女の子は柔道部ですっごく強い女の子なの、
うん、
で多分僕ちょっと小説の力がないから女の子の描写がちょっと手薄なんだけど、
うん、
でもその男の子が運動ができない描写はとてもよくできてると思うんですよ。でそれ僕がやりたかったことをもっと上手にやってみたらくれたみたいな気持ちもあるかもしれない。田島列島さんいいな。でも僕もその僕は運動地とかを沖田監督とかに映画にしてほしいですよ。
そうです ね。
でもそこまで魅力はなかったんだろうなきっと。ああ楽しみだな。で2020年初夏だってもうすぐじゃないですか。
本当だ。
あっという間ですよ。
あっという間ですね。
寝て起きたらもう夏ですよ。
いや僕は早く冬が終わってほしいですよ。
本当ですよね。今バナナを部屋に入れてて、バナナの木がでっかいんですけど、
はい、
僕の身長よりも、
はい、
ちょっと部屋に入れないとそろそろ雪が降るかと思って入れてるけど、まあでっかくて邪魔。
今週末雪みたいなこと言ってましたよね。
そう、でっかくて邪魔で葉っぱから水が出るし、バナナ育てるの大変ですね。ちゃんと来年っていうか今年実がなるといいんですけどね。
食べれるんですか。
まあ実がなったらバナナのねアイスクリームの味がするらしくて、アイスクリームバナナっていう名前なの。
へえ。青いバナナ食べると死ぬそうですよ。う
ん、青いバナナを取って部屋で熟させてから食うんだって。うん、
あのね猪木のおじいさんが、うん、ブラジルに行く途中の船の中で、
うん、
青いバナナ死んだら死んじゃったんですよ。
食べたら。
そう。
いいこと聞きました、
うん、
植物意外と毒多くて、
うん、
今僕が育ててる植物もいくつかは球根食べたら死ぬみたいな毒があるみたいですよ。
やばい、
うん、皆さんも気をつけて。あと犬とか、ね、猫とか食べさせちゃダメですよ球根とか。
危ない、
うん、まあ、あんまりあらすじは言わない方が楽しいと思うんだけど、僕は子供分かってあげないは、
はい、
その書道が得意な男の子と、
うん、
そのお兄さんが女装するような、
うん
探偵なんだよね、
うん、
そして活発な女の子が出てきて、
うん、
そのボーイミーツガールの話でありながら、うん、ある探偵物語みたいになってて、
うん、
それが綺麗に解決して楽しい日々が過ごせる、しかもお酒を飲むシーンもあるという、
うん、
とっても青春な好きな漫画でした。
この漫画は上下巻300何十ページ、400ページぐらいを一度にもう全部
ネームを
書いちゃって、それで編集者に見せたっていう、僕が昔やってたやり方で書かれた、う
ん、何でしたっけ、
田島、
なんとかナイツとか。
あ、そうですね、ワイドナイツとか。
ワイドナイツは本当にいい作品で、小泉さんの人生経験も生きてるし、あれいい漫画ですよね。
ありがとうございます。
代表作といったらあれじゃないですかね、もしかしたら映画にはまだなってないんでしたっけ。
なってないですよ。
あれこそ映画になりそうなのにね。
あ、でもね、そういうお話いただいてて、まあ、インディーズなんですけど。
いや、小泉さんの漫画って、はい、最も映画になりそうなのがそれなのに、
はい、
なんで他のがなっていくんでしょうね。
いや、
他の方がよっぽど映画にしにくそうな話ではないですか。
それも簡単ですよ。
いや、難しいですよ。
そうか、
うん、よくなりましたよね。
そうですね、
うん、
あ、チェリーボーイズは大変だ。
だって短編集とかなりませんでしたっけ。
短編集はなりました。
なんとかの少年、
死んだ目をした
少年、死んだ目をした少年、
ね、一冊分ですよ。
そうでしたっけ。
そうだからね、こういうことをやっぱしなきゃいけないなって思いました。
まあちゃんとしてるんですよね、だから全体の構成がね。ただ田島列島さんはずっとデビューしてから短編書いて、それがまあ短編集になったんだけど、
短編集も良かったですか。
なかなか連載をできなくて、やっと書いた連載らしいじゃないですか、これが。
あ、そうなんだ。
だから割とデビュー作に近いというか、あの渾身作でやっと日の目を浴びたっていうか、あの長年コツコツ短編書いてたけど、デビューしてもいつまでもくすぶってるみたいな感じだったみたいなことが、その短編集には出てくるし、絵柄もちょっとまだ全然違うの。だから今みたいなちょっとアニメチックっていうか、ちょっとこういう絵じゃなくて、もっといろんな絵柄を試してるんですよね。ただこの大不作の元になったようなアイデアっていうかの話も出てくるし、あのちょっとこう文学っぽい味わいみたいなものは元々の持ち味としてあったと思うんですけどね。だちょっとさ、キャラクター設定は一筋縄じゃいけないじゃないですか、どの人も。
ん
あのいい人しか出てこないことは確かだけど、あの意外性はあるキャラクター設定じゃないですか、どの人も。あのお兄さんとかも実は意外と探偵として有能だったとかさ、あとこの人は悪者かと思いきや違うとかさ、あまり言っちゃうと楽しみがなくなっちゃうけど。
そうですね、
そう、名前も田島レッドじゃなかったのを変えたんじゃなかったかな、確か。多分何か嫌なものを隠蔽はしてるんだと思うんだよね。そのあの隠す、隠蔽って言ったら嫌な言い方だけど、はい、あの僕もだって最近書いた動画とかって、
はい、
嫌なところは隠して書いてるから、そうでもしないととっても暗くなっちゃうと思ったから、
そうですね、
まあ、その手際が多分バランスがあるんですよね、
うん、
ここは描かないでここは描こうとか、
うん、
もっとドロドロしちゃうと思うんだよね、実際は。でちょっとドロドロしてるのが描かれてるのがこの新作の海が、
あ、そうなんだ、うん、
水は海に向かって流れるんだけど、
こっちの方が好きかもしれない。
じゃあよかったらちょっと読んでみてください。
ありがとうございます。
ただこれも嫌なやつが出てくるかっていうと、
うん、
あの交通誘導員よれる日記に比べたらいい人しか出てこない
この世界には行きたくない、うん、
交通誘導員よれる日記は誰一人として尊敬できる人がいない、
つらい
片手の人だけがちゃんとしてる感じで、でもその人さえもあのちょっと気の毒な感じだからね。そう、救いのない世界ですよ、
つらい
これ自分が誘導員やってて読んだら辛いよね、きっとね。
まあでもある意味癒しにはなると思いますよ、俺だけじゃないんだ。
ああ、そうかもね、
うん、
そういう意味ではマリッチストーリーも癒しになるのかな。
そういう意味での癒しにはあるかもしれないです ね。
何が癒しなのか分かんないもんね。
そう、本当に辛い時はむしろこういうの読めない気がする、あの田島列島さんの。
そうだね、最近吉田豪さんがリツイートしてたさ、ハーチューさんのご夫婦がさ、結構 本について揉めてる記事があったの。
昨日漫画教室の生徒さんに聞きましたよ、なんかリビングに、
そう、漫画が置いたのが嫌だから捨てちゃったんだって、
恐ろしいな、
アーチューさんが。
でもそれわざと炎上させようとしてこう
売
名的にやってんじゃないですか。
でもそれ見た時に僕は癒されて、
ああ
一人でよかったって癒されたから、
ね、まあ、そんな相手とは即刻一緒にいれないな。
まあでもそれでだからそういうこともあり得るから、何が人々の癒しになるか分かんないですよね。
そうですね、
はい、ということで、
はい、
今日はこれぐらいで。
告知的なことは増野さん、
今だから童話を書き直してていつまでも終わんないんだけど、
うん、
そうだ、今日ね、今日タイガー・リーさんっていうすごく好きな発明家の方がいるの、元芸人で、
うん、
タイガー・リーさんってほらテレビに結構出てたんですよ、エンタの神様とかに。タイガーリーのがいいのかな、発音は。タイガーリーさんが、潔癖症になっちゃって、そのことを克服するために、友人たちがああでもないこうでもないって語り合う会があるんですよ。それが今日の夜なのね。で僕それ誘っていただいてて、いくつもりいっぱいで、昨日のメルマガにも書いちゃったんだけど、なんと先約があったことを昨日知って、
あら、ダブルブッキングだ。
そう、違う約束をしちゃってたので本当に申し訳ないんだけど行けないんですよ。
あら、
なので皆さん代わりに行って見てきてください。おつはたさんっていうほら変な発明する人とか、あとほら僕が好きだった オリンピックの本19なんとかっていうほらオリンピックの本、
はいはいはいはい、カルロス、
カルロスさんがトークに出るのね。
はは、
2人ともすごい喋って上手なの、カルロスさんも。
うーん、
カルロスさんってすごい若い男性なんですよ。
そうですね、かっこいい人ですよね。
そうそう、なんで全然ライターっぽくないの、うん、で、オツアタさんもすごく話が上手だから、うん、まあみんなすごく面白いので、タイガーさんは本気でその潔癖症が大変なことを話すんだけど、もう爆笑に次ぐ爆笑のトークなのね。
へ
で、まあ、本人はしんどいんだと思うんだけど、うん、やっぱ元芸人だからすごく楽しいトークを渋谷の、ロフト9でやりますので、夜ぜひ聞いてあげてください。自分の告知じゃないことになっちゃいましたけど、
はい、
あとは明日、まあ、そのことはちょっともう一つの友の会の話を、
はい、
その告知は、
はい、
あのちょっとまだ言っていいのか分かんないような内容のことなので、はい、あと小泉さんは、
僕はですね V コミ打ち込みになりなよ最終回をぜひお読みください。
そうですね、そしてそれがノートでもしかしたら続くかもしれないから、
ね、なんかね最終回っぽくしようかと思ったけど何にも思いつかなかったので、これは神様がもうちょっと続けなさいっていうことなのだろうかと好意的に解釈して、
そうですよね、
日常的に終わりました。
そうなんじゃないですかね。
それでですね、あと映画秘宝が今月で出るやつで終わっちゃうんですけど、
はいはいはい、
そこで映画ベスト10を発表しててイラストも書かせていただきました、
はい、あ、じゃあ昨日やったファミレス映画館と同じランキングです。
ところがね、年末に見た邦画が1本入ったからちょっと入れ替わってるところがあるんですよ。
あ、そうなんですか、それはそれはそれは、まあという感じでしょうかね。いつも喋った後に言い忘れに気づくんですけど、
そう
ですね、まあでも僕前回は聞き直したけど何かあったかな、間違いなんかあった気もするけど、まあちょっと友の会のブログで書きます、もしミスがあった時には。
はい、
ということでこの後は、友の会の会員だけのトークに移りますので、友の会の人はぜひ友の会のページに行ってアドレスを知ってください。ではでは、
さようなら。